こんにちは、遠藤和樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで、今日は前回に続きまして、荒木真嗣さんが前回ねご登壇いただきましたけど、そこの代表ゲストでお招きしたいと思います。
鎌田さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、先週荒木さんの、もう目頭が熱くなるような、なんか燃え上がるような、なんかお話を聞かせていただいてね、いかが、鎌田さんもね横で聞いていただいてたと思うんですけど、いかがでございましたですか。
いや、もうほんまね、おっしゃる通りだなと思いました。ほんまに、やっぱ利用者さん一人一人が本当に壮絶というか、いろんなご事情があって、病気なり、慢性疾患の方が多いので、やっぱりその慢性って一生の付き合いになるので、そしてそういう、熟知たる思いがきっと利用者さんにあるんやなというのが、その質問型営業を通して、受けたっていうのは、専門職にとってもいいかなと思ってます。は
い、いやでも今、専門職の方にとってもっていうところがね、専門職の方ってついこう専門家であって知識があるからこそ、相手を置き去りにしちゃうところがあるところが、その辺がこう、この遊び道グループは全く感じないですね。
そうですね。そこはほんまに気をつけてるところで、僕も専門国家資格取って、もう18年、20年弱になるんですけど、やっぱりその、いろんなその文献とか、学会の論文とかでこう出てくる、そういう考え方ももちろん大事なんですけども、やっぱよく言う話が、その、障害を持ってる A さんではなくて、A さんが障害を持っているという考え方ですよね。ノーマライゼーションとかいろいろ言い方はあるんですけども、そういったところをやっぱりきちっとこう理解する。理解してるんだけど、どうしてもブレちゃうっていうのが、今の日本の福祉と医療だと思うので、そういうふうにならないようにっていう意味で、ほんまに質問型営業っていうのは非常にその利用者さんのパーソナル情報をたくさん聞けるので、そこは非常に楽しいで、利用者さんも慣れちゃってるんですよね。私のパーソナル情報なんて興味ないでしょみたいな。そこは僕も実際体験してみて、そんなに聞いてくれるんですかみたいな。
慣れちゃってるっていうのはどういうことですか。
で、結局例えば
ちょっと無関心であることをこっちが慣れちゃってるってことです
よね。お互いそうですよね。
我々がお薬手帳を 薬局に持ってった時にほぼ何も見てもらえないみたいな、あの時の寂しい思いに似てる感じじゃないですか。
そうです、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。ほんまそんな感じです。
そんな中ではあるんですけれども、青木先生、今日は、鎌田代表、わざわざ2度目に、
そうなんですよね、まず突破しからね、先週の続きみたいに始まりましたけど、介護業界で、神戸の方で活躍を、ね、されてられる株式会社遊び声と、スロープ株式会社の、代表に今年からなられたということですね。
そうですね、代表取締役の任は一旦終わらせていただいて、バトンタッチをして、今は、グループ代表ということで活動させていただきます。はい、
その経営計画発表会も私もお招きいただいて、参加させていただきましたけどね、非常に素晴らしい発表会でございましたですけど、なんかそういう代表を変わろうという何かあったんですか。
そうですね、一番は実はこの質問型営業の取り組みが非常に大きくて、私自身が業界で10年弱ですかね、学ばせていただいて、障害者とか高齢者とか障害児の支援をさせていく中で、やっぱりその福祉と医療をもっともっと高潔な業界にしたいという思いがありました。で、質問型営業をするとどうなったかっていうと、利用者さんの情報をきちっとパーソナル情報を聞くので、我々専門家も専門職も能力を発揮しやすいんですよね。だからこれはすごく再現性高いなと思って、今まで代表変わるとね、マネジメントが大きく変わるということが懸念して変われなかったんですけども、一旦そこは手放してしまって、逆に人材育成の方に注力すべきというふうな判断をして、やっぱ福祉と医療の業界を良くしたいっていう気持ちが軸で、代表交代するということになりました。だから最後ほんまにこの研修受けてなかったらってかもしれないですね。変わってないかもしれないです。
現場に張り付いてとかやってた感じですね。現場を抜けて会長職として悠々自適にということではなくて、福祉と医療の高潔な業界の、そのよりパーソナル情報を取れるからこその人材育成に集中するって意味での組織再編。
はい、おっしゃる通りです。
はい、ありがとうございます。それで、まあ、ちょっと前後しますけどね、元の起こりからちょっと簡単に、もう一回やってお話を聞かせていただきたいんですけど、一回、10ヶ月ぐらい前にね、初級を受けていただいて、それでボーンと売り上げが上がって、
初級でボーンってね、
ね、
あんまないんですけどね、
2500万って言ってましたからね、
う
ん、
そうですね、はい、それぐらい、ね、
5000円ぐらいのセミナーですよね、
はい、5500円やったかな。
もともとその質問型営業を受けようと思われたのはもう一回ちょっと聞かせていただけますか。
一番最初ですかね、初級編受ける前は、はい、
会社自体でね、
そうですね、先週うちの荒木常務の方からお話ししたみたいに、弊社は今総合的な、包括的な支援を一人のお客様にするっていう方針で、まあずっとやってたんですけども、それがうまくこう現場の方にも理解さ してもらえなかったというか、まあ僕が説明がうまく言語化できなくてですね、言葉にも、態度にも表せなかったというのはずっと8年、7年ぐらい続いたんです。で、それで、なんでこんなことになってんやろうってこう探ると、どうやらお客様、利用者様と最初のファーストコンタクトの段階でミスってると。つまり、訪問介護は訪問介護だけで受注してしまう。で、そこで深く話を聞いたりとか、ほんまにお客様の人生に合った提案をしてないということが分かって、いわゆるこれは営業であると。っていうところで、営業についていろんな研修会社のやつを見させてもらって、でどうしてもやっぱ営業ってなると売り込むとか、そういうことを意識している研修が多かったんですけど、質問型営業全く逆で、うちの多分荒木さんもそうだと思うんですけど、大体9-1ですね、もう向こうが9割喋っていただいて、弊社の社員が1割っていう状況を作れたので、非常にお互い満足度が高い状態でスタートできるっていうのが、一番の良かった、導入したいなと思ったきっかけですね。
はい。それで初級から企業研修を、はい、A チーム6名最初ね、はい、それからその次 G チームというようなね、はい、2チームやっていただいて、はい、今度は、指導者、質問型営業社内でね、指導者育成できるような、はい、そういうような、ことへ取り組もうというようなことですけど、1年ですよね、ちょうどね、
経って、はい、そうです。
今1年経ってどうなりました？
いやもう首の皮一枚つながってる本なんですけど、まあ経営的な話は今日はさておきとして、やっぱり利用社員さんがその何て言うんですかね、やっぱりその僕ら入所施設じゃないので、24時間利用者様のことを知ってるわけじゃないんですよね、どっちかというともう利用者さんからしたら本当に生活の何十パーセント10%ぐらいの割合しか関わらない中で、いかにどんだけ支援するかっていうのもそうなんですけども、その情報伝達がやっぱ良くなったりとか、でもそのパーソナル情報、こういうことが本人さん苦手やでとか、大事にしてるよとか、価値基準みたいなことをシェアできたっていうのがやっぱ大きかったですかね。
あまりに業界のことを知らないんで、ちょっと。
はい、どうぞ。
論点ずれたら申し訳ないんですけど、そんなに業界的には、あれだけ密接な人間関係で仕事してるような感じですけど、パーソナル情報は、意外と皆さんこう扱わないというか把握しないままやってるっていうのが実態なんです。
そうですね、多分これ僕、ね、ポッドキャストを聞いてる方で同じ業界の方おったらあるあるだと思うんですけど、個人情報保護法がめっちゃ入るときに、個人情報を聞いたあかんみたいな
風潮
があって、
ありますよね。
でそれがまだ根付いている感じはありますね。
業界にも
まだファックスなので、まだファックスで黒塗りのファックス送っていますからね。
ほんまにこの辺は聞かないと肌感わかんないですね。そっか、そういう業界ですもん、ね、
僕も社長してびっくりしました。まだファックス使ってんねやみたいな、
にもかかわらず個人情報触れちゃダメみたいな空気
がどないすんねんみたいな。
なるほど、ところがこういうことか。はい、失礼いたしました。ありがとうございます。
いえいえ、
質問型営業ではね、その介護の今お話のだけでなくて、あらゆることがね、やっぱりまずは初めての出会いで、提供するものももちろん大事ですけど、やっぱり相手のこと、なぜそれを欲してるのかという、ベースの相手のことを聞かないとね、本当に分かるっていうことはこうないもんね。
おっしゃる通りです。
ね、
はい、
だからそういう意味では、個人情報保護法という、確かにそういう風潮はありますよね、聞いたらいいか
ね、
だけど本当に言いたくなかったら言わない、向こうはね。
そうですね、
その辺はっていうだけの話でね。
あと意外と言いたくないですって言ってくださる方が多いです。 意外と、あずさも聞かないですっていうふうにしてるんで。
そうですよね。
はい、もうそれだけの話
です、ね。それだけの話ですよね。はい、まあそういう中で、ね、その、相手の利用者の方々のパーソナル情報もしっかりと聞きながらご提案できるようになってきたと、はい、みんながね、
はい、
うん、ということで A チーム G チームというような2つが、はい、まあ、受けられたんですけど、それぞれのメンバーの中どうですかご自身。
そうですね、A チームはどっちかというとあの時うちの会社もあの結構やばいというかもう、うん、追い込まれていたので、うん、あのもうこのメンバーで無理やったらもう無理やと、うん、こういうようなメンバーを選出しました。だから当時の役員であって、うん、まあ、荒木ジョンもそうですけども、
はい、
あの役員中心でありました。で、まあ、成果が出ましたと、
うん、
で次は、2番手第2チームの方は、ちょっとこういわゆる中堅職といいますか、
うんうんうん、
あのマネジメントにはがっつり関わってないんだけども、あのちょっとお客様の前にもいるよねっていう方をやっていただきました。
それで どうなりました、そういう情報も聞けて。
そうですね、うん、あのやっぱその A チーム一番最初の第一便の方はほんま必死こいて、
うんうん、
あのやっていただいて、多分睡眠時間削るぐらいやったんちゃうかなと思うんですけど、
そんな
ですか、うん、で逆にあの2チーム目は悪いとかそういう意味ではなくて、うん、あのその研修を通じて、
うん、
あの自己成長していくっていう感覚も多分あの参加された方にもあったので、
うんうんうん、
それはまあどちらかというとその数字が上がった下がったもそうですけども、まあ、もちろん上がったんですけども、
うん、
あのその社員教育っていう側面でうちの場合は良かったかなと、あこの仕事ってこんなやりがいあんねやとか、
ああ
そっちであったんかなというふうに思ってます。
自分たちのやってる仕事の意味とか価値が改めて全然違った次元で把握できたっていうのが、質問が出来を通して感じるのはやっぱりその感謝されるとかお役立ちができることを通してってことですか。
そうでしょうね、あとやっぱ聞くからでしょうね、
あ、
まあ、あの地域柄なのか分かんないですけど、関西人喋るので、うん、僕もそうですけど、はいはい、主張するみんなあのおとなしい社員さんでやっぱ喋ってるんですよね結構みんな、うん、それはやっぱあのっていうことに徹していくので、そ
う
か、まあいい
ですよ、ね、そうか、関西意外と質問型営業効果出やすいんですね。
喋りがちなんで。そうそう。それは
封印されるから。
はい。
なるほどね。考えたことなかったんですが。
よう聞いてくれたやん。
そういうことですね。
あ、そうですね。先生もそうですもんね。
先生なんか普段喋ってばっかりですから
ね。いや、何質問型営業ですよ。
あ、大丈夫です。次行きましょう。
なるほど。まあ、ほんでも、モチベーションっていうのはね、実は私はいつも言ってるのは、お客様から与えられるっていうかね、
うん
うん、この聞かせていただいて、あ、本当にお役に立てられる提案をして、こんなにこう、喜んでもらえるとか、期待されるんだとか、自分の存在価値、自分のやってることの存在ね、
うん、
そこを本当に自覚できるっていうかね、
うんうん
うん、というのはものすごい大きいと思いますね。
ですね、大きいと思います、はい、
だからそこをいくら内部でこう理念やいろんなこと喋ってもね、それはそれで大事なんですけど、うん、それがなかなか合致しないっていうんですか。
そうですね、
うん、
内部でねこもってでもお客様との関係性の中でしかそれ感じられないのに、そこ遮断して社内研修やってても、うん、感じられるわけないですもんね。
そうです。
それを実は質問が出るようか
とか、あ、どうぞ。そうなんですよ。だから昔あのたまたまね、先週出ていた荒木常務の方から、僕は、うんうん、あの彼の部下やったんですけど、
うん、
あのあるお客様が亡くなりはって寿命で、でその時に蒲田は一体何を学んだんやって僕言われたんですけど、
うん、
僕当時とんがってたので、そんな知りませんわみたいなピンってしたんですけど、その時にあの荒木常務があのお客様から学べんかったお前誰から学ぶねんって怒られたことがあって、やっぱそれはやっぱなんか今こう生きてますよね。やっぱそのか、あの言われたこともそうですし、あの質問型営業の一番僕が大事なのはやっぱお客様から学ぶ、
うん、
お客様にあのと一緒に成長、企業が一緒に成長する、社員も成長するっていうその当たり前のスタンスを絶対忘れたらあかんなとは思いますね。
あ、はい、いや、あの静かに喋られた荒木さんがそんなに厳しい方だったんですね。
ね、先週以来緊張しましたね。
今度次回楽しみですけどね。
はい、
出てい
ただく。いやー、ね、うん。あの、それで今後は、そういうね、指導者育成入っていって、はい、 それで遊び道モデルっていうのを本当にその中へこうね、こう質問型営業を入れて動かしていこうっていうようなことだと思うんですけど、今後に対してはどうなんでしょう。
そうですね、まあ、最後までその社内育成のやつは実は悩んだというのが本音で、っていうのも弊社としても質問型営業を学んで、まあ、たった1年で、まあ、10名ちょっとかな、しか受けていないという状況で、そこまでいわゆる手張りの、離れるという、先生から離れるじゃないですけども、不安はあったんですけども、まあ、先生からもサポートいただけるっていうことと、あと、やっぱその本質、本音、源流からずれないっていうところも大事だと思ってるので、逆にその、教える側になって、青木先生が目指してた、見てた景色っていうのをちょっと、まあ、垣間見えたらいいなと。いう気持ちで今、やると決めたって感じですね。
これは具体的にどういうことですか。業界の同業の方々にむしろこう、
あ、そこはもう全く実は考えてなくて、
社内ですね。
社内ですね。社内で社会の質を考えて
ない、まず社内を徹底してってことですね。
そうそうそうそう。だから社内のそのメンバーに今度は教えれるようになっていこう
と。なるほど。
いうことで、その、そうですね。それぞれの会社がもう質問型営業のものをこう完全にもうマスターしてもらえるっていうんですか。
エンジンを社内で実装していただくと。
そうそうそう、うん、もう他の業界ではなんか、社内研究会みたいになるのかなと思って、社内での研究会とか。今弊社は60名ぐらいの、規模でさせてもらっているんです。今 GoTo200 っていうのを200名規模で、経営をしようというところで、まあ、5年ビジョンを掲げているんですけども、200名組織になると、やっぱ介護の業界でわりかし大きな、業界になってくる、会社になってくるので、その時にやっぱり、きちっとやりたいなと思っています。
今からちゃんと、でもその時に普通だとね、規模どうやってもうマーケティングやっていくかとか、そっちの方に力入れがちですけど、というよりも社内育成を中心にやるというところが、
そうですね、
しっかり見てますねって感じですね。
まあ、介護業界でぜひ見本になってもらうとね、私もから言うとね、それから他の業界でも今、やっていただいているところがありますけどね、はい、それぞれがそれぞれの業界でぜひ見本になって、本当にこうお役に立ついい形の仕事に、特に営業はね、なってもらいたいっていうようなことですね。はい、は
い、いや、ぜひね、この遊びとモデルという、このモデル自体をね、もっと発展してさせていただきながらね、各全国にそれを模倣となるようなね、モデルが一緒にこうできてくる、同業の仲間とかが出てくると、多分その辺は見据えてそうだなという気もしますのでね、そういった話も、じゃあまた10ヶ月後ですかね。
はい、そうですね。
来ていただいて、楽しみですね。
あと最後に、このね、この質問型営業をこうね、いろいろ考えてられる方、に対してなんか、鎌田さんからメッセージございますか。
は
い、
そうですね。まず10ヶ月ほど前ですかね、ご出演させていただいて、先生の方からその後、後日談で、鎌田さんの話聞いて、初級で終わっちゃう人も増えないよ、みたいなことを、まあ、聞いて、逆にちょっと寂しくを感じたところがあってですね、ほんまに質問型営業の僕一番いいところっていうのは何かっていうと、やっぱ社員とお客様が、共に成長する仕組み、きっかけっていうのは僕はそこだと思ってて、逆に成長しなかったら質問型営業じゃないなと思うぐらい、やっぱお客様にそれぐらいこう深くなるので、まあ、福祉医療業界の方もし、このね、聞いていただいたら、一緒に受講していただいて、一緒というか受講していただいて、またその意見交換であったりとか、飲みに行くでもいいですし、何でもいいので、交流をしながら、こういう事例があったなとかいう話ができればいいなというふうに今は思ってます。はい、以上です。
いや、私もこの業、同じ同業で、青木先生の番組のリスナーで、会社やってる方とかも何人かご存知なので、ぜひなんか、遊び声さんの方にもね、訪問させていただきつつ、なんか、それこそお酒飲みも含めて。
はい、もちろんもちろん。
そんなことできたらいいですね。ぜひなんかそういった視察ツアー的なことも青木先生、やらせていただきたいなと思っています。青木先生、最後にいかがでしょうか。
いやー、でもね、もう本当、鎌田さんは、こう、質問型営業の本質を本当に掴んでいただいている感じですからね。もう、現場へも見本で行っていただけるっていうね。はい、
さ
っきの利用者さんの、ね、お話なんかもう何人も泣かれるっていうかね、そういう本当にこうぐっと 相手に懐
そこはね、アーティストとしてのまた違った能力もお持ちでしょうからね。
ああ、かもしれないですね。
相当ね、あるでしょうね。
質問型営業である意味で開花したっていうかね。
それはあるかもしれないですね、
うん。というようなことなんですよね。
そうですね。パフォーマーが封印して9割喋んないってなったら、どんな質問するのかっていうのはね、恐ろしいですね。ぜひ私も見てみたいなと思いますが。
いやー、ということですかね。これから介護業界のね、はい、活躍をしていただくために私どもも応援させていただきますし、よろしくお願いしたいと思います。はい、
ぜひぜひまた鎌田代表遊びに来てください。はい、ということで、遊び声グループ代表鎌田翔吾さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、青木毅氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。